狩猟免許取得費等の補助制度について、地域の有害鳥獣捕獲活動の担い手を確保し、農作物の被害を防止するため狩猟免許取得費などを一部補助します。対象は次の条件をすべて満たす方です。補助を受けようとする年度に狩猟免許を取得していること、長久手市に拠点を置いて活動する猟友会に入会し、地域の有害鳥獣捕獲活動の担い手として推薦を受けていること。対象経費は申請手数料及び医師の診断書発行手数料、講習会受講料、テキスト代、例題集代、長久手市に拠点を置いて活動する猟友会の入会金、狩猟者登録手数料、取得した年度の手数料のみです。金額は対象経費の合計額で上限3万円です。この問い合わせは緑の推進課電話 56-0620 です。健康マイレージにチャレンジ。18歳以上の人、健康づくりにチャレンジしませんか？チャレンジシートは保健センター等公共施設で配布するほか、長久手市ホームページからもダウンロードできます。また今年度からアプリでも参加できるようになりました。この問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。熱中症に注意。暑くなり始めや急に暑くなる日、熱帯夜の翌日は特に注意が必要です。次のことに気をつけましょう。適切に扇風機やエアコンを使用して暑さを避ける。服装を工夫する。こまめに水分を補給する。これらのお問い合わせは健康推進課 63-3300 です。骨髄移植ドナー助成金について、骨髄移植の登録者と提供者を増やすため、骨髄などを提供した人、ドナーおよびドナーを雇用する事業所に対し助成金を交付します。詳細は長久手市ホームページへ。骨髄等の提供が終了した日から1年以内に申請してください。この問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。次は寄付寄贈のお知らせです。新型コロナウイルス対策に活用してほしいとしてマスクの寄付がありました。市民の近藤博光様からマスク1000枚、愛知県長久手ロータリークラブ会長中川清子様からマスク1万枚、株式会社トヨタ中央研究所様からマスク2000枚、有限会社トリオ商事代表取締役加藤勝弘様からマスク1440枚、長久手市身体障害者福祉協会手芸サークル様からマスク300枚、市民の高井正彦様からマスク50枚。こちらの問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。あなたの暮らしに消費生活情報、よくある相談事例などをご紹介します。子どものネットトラブルについて、家族でタブレット端末を共有していて子どもとオンラインゲームを楽しんでいます。また近く子どもにスマートフォンを買い与えようかと思っているのですが、注意すべきことはありますか？お答えします。消費生活センターには小中学生、高校生がトラブルに遭ったという事例も寄せられています。例えば保護者のクレジットカード情報を利用してオンラインゲームで高額な課金をしていた、アダルトサイトで突然登録料の請求画面が表示され支払ってしまった、1回だけのつもりで化粧品や健康食品を注文したが定期購入が条件となっていた、などです。 SNS 上の広告や SNS で知り合った相手がきっかけでトラブルになるケースも増えています。子どもがインターネットでのトラブルに遭わないよう気をつけましょう。一つはインターネット利用にあたってのルールを話し合いましょう。また子どものインターネット利用状況を把握し、クレジットカードなどはしっかり管理しましょう。そして料金や契約内容、解約条件などを確認しましょう。不安に思ったりトラブルになったりしたときには消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターには市役所西庁舎2階悩み事相談室内専門の相談員が対応します。電話は 64-6503 です。これらのお問い合わせは悩み事相談室 56-0551 です。ドクターからあなたへ。便秘に効果のある食品について。東名古屋長久手市医師会。便秘で悩んでいる人で、薬を飲んでいる人もそうでない人も食事療法は重要です。食品の中でも食物繊維を多く摂ることで便秘の予防や改善につながります。実際に 100g 中に含まれる食物繊維の多い食べ物について1位から10位までを紹介します。1キクラゲ、2干しひじき、3干ししいたけ、4乾燥しているかんぴょう、5インゲン豆、6乾燥している切り干し大根、7きなこ、8乾燥している小豆、9乾燥している大豆、10干し柿とあります。また常用量を基準とした食物繊維の多い食物について1位から8位までを紹介します。1糸引き納豆、2おから、3甘栗、4インゲン豆、5トウモロコシ、6オートミール、7小豆、8ポテトチップ。穀類も繊維分が多いですが、中でもそばとスパゲッティ、次はうどんの順番です。また腸内細菌を整える意味では乳酸菌製剤やヨーグルトが有効です。生活面では早寝早起き、朝ごはんです。朝ごはんをしっかり食べて、その後ある程度時間を置いて快便、このパターンを忘れないようにしたいですね。子どもの便秘の原因としては牛乳アレルギーもあります。乳製品を取り始めて便秘になった場合はその可能性も考慮することになります。また子どもの腸内環境を整えるといった意味では乳酸菌製剤やヨーグルトも有効です。子どもの場合食事量をチェックして不十分であれば増やすことで改善することがあります。乳児の場合は母乳あるいはミルクの量が不十分なことがあります。食生活あるいは生活環境の変化に対して適応できない結果として便秘になってくることもあります。また消化管に器質的疾患が存在することもありますので、頑固な便秘が食事や運動で改善しない場合は消化器専門医への受診をお勧めします。以上、東名古屋長久手市医師会からでした。
続いて一平と一福ボリューム76、その時誰が入所者を見てくれるのか。全国のいくつかの介護施設、障害者施設で新型コロナウイルスの集団感染クラスターが報告されていることから、私は4月中旬から下旬にかけて市内のいくつかの介護障害者施設に現状を伺いました。施設で暮らしている高齢者や障害者の皆さんにとって施設は自宅と同じです。そのため発症した場合、軽症の間は施設で経過を見ながら過ごすことになります。そもそも人手不足の中、 施設のスタッフが集団感染すれば、施設を閉鎖する事態にもなりかねません。その時、誰が入所者を見てくれるのか。施設等で働く皆さんは、そんな不安を抱えながら、施設内にウイルスを持ち込まないためにマスクや消毒薬が不足する中、人一倍気を使って日常生活を送るなど、気の休まることのない毎日を過ごしていました。介護等の仕事を辞めざるを得ない人も増えているそうです。理由は保育園や学校が休園・休校になり、ご自身のお子さんの面倒を見るためや感染のリスクが怖いなど様々です。残った人たちで目の前の高齢者・障害者を何とか支えようという使命感と覚悟で、ギリギリのところで踏ん張って働いてくださっているとお聞きし、涙が出そうです。ある経営者は、辞めざるを得ない人の気持ちも痛いほどわかるので、その人たちを責めることはできません。でも、現実に職員が足りません。このまま仕事が続けられるのか、不安を感じている職員も多くいます。使命感で頑張ってくれる人、不安で押しつぶされそうな人、それぞれの思いがぶつかり合って職場が分断してしまいそうですと心を痛めて見えました。テレビをつければ暗いニュースばかりで疑心暗鬼になり、互いに責め合ったり偏見や差別が起きたりしています。責める相手は新型コロナウイルスであって人ではありません。新型コロナウイルス感染症の最前線で働いている医師・看護師など、医療従事者、介護・保育に携わる皆さんをはじめ、基本的な生活を送る上で必要な公共・交通・物流・店舗・窓口業務などの仕事に携わる皆さんがいるおかげで、私たちは今も日々の暮らしを続けることができています。本当にありがとうございます。もし生活を支えてくださっている皆さんに困ったことがあれば、それを助けるのが行政の役目です。そして市民一人一人の自覚ある行動が、そうした方々の負担を少しでも減らすことにつながります。引き続きの感染予防にご協力をお願いします。以上、一平と一福を終わります。最後に長久手市の統計情報を お知らせいたします。2020年5月1日現在の人口は、総人口 59,670 人、プラス171、男性は 29,573 人、プラス87、女性は39,097 人でプラス84。世帯数は 24,494 世帯でプラス119となっています。4月の月間移動数は、転入が464人、転出は325人、出生は54人、死亡は22人となっています。4月の交通事故は、死亡は0、重傷0、軽傷が11人となっています。以上、統計情報をお知らせしました。これで広報長くて6月号を終わります。新型コロナウイルスで大変な時ですが、どうぞくれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。